国際未来社会を切り開く社会性、創造性、
そして人間的知性。
それが朝日大学の見学の精神。
岐阜県瑞穂市にある朝日大学法学部生がお送りする
朝日大学放送局、
始まります。
皆さんこんばんは。今週も朝日大学放送局の時間がやってまいりました。
やったー、春休みだ
ー。テストも終わったし嬉しいね。
そうだね。あ、そういえばカホ、この前のゼミのボウリング大会どうなった？
あ、ナホがお腹痛くて来られなかった、あのボウリング大会。
そうあーの時は本当にね、辛かったよ。
あれね、ゼミのボウリング大会だけど、うん、私が優勝したんだよ、
うん、おー、すごいじゃん。
ありがとう。
うん、
あ、でもね、
うん、
宮坂先生もすっごく上手でびっくりしちゃった。
え、宮坂先生か。うー、意外
でしょ。
うん、
ゼミ内でなんと3位。しかもストライク連発ですごかったんだよ。
意外、見たかった。私も行きたかったな。
次はナホも一緒に行こうね。
うん、では今日もまずは簡単な番組紹介からしていきますね。朝日大学放送局とは、岐阜県唯一の法学部を有する朝日大学法学部生である私たちが、日頃勉強している法を使ってさまざまな問題をバッサバッサと切っていく番組です。ですから番組タイトルの朝日大学放送局の方は、放送の方ではなく法律の方と書きます。
法律の固いイメージを取っ払って、毎週30分間私たちと一緒に法律について考えてみませんか。また法律だけではなく、学生の視点から地域の情報を収集し、放送エリアの皆さんに様々な情報を提供していきます。真面目だけどちょっとバラエティーな朝日大学放送局、
スタートです。
この番組は朝日大学の6号館7階特設スタジオから放送しています。弁護士さんに
聞いてみよう。このコーナーはリスナーの皆さんから寄せられた法律に関する質問に対し、岐阜県弁護士会所属の先生に回答してもらうコーナーです。今週の質問はラジオネーム公平さんからの質問です。現在私は会社員として勤務しています。会議の際にとある上司、仮に A としますに対し反対意見を述べたところ、最終的には上司 A ではなく私の意見が会議で通りました。しかしそれ以降、上司 A に私の方から挨拶しても無視されます。また上司 A の方から用事があるときに、他の部下に対しては〇〇くん、〇〇さんというのに対して、私に対してだけはあなた呼ばわりで指示を出します。ことあるごとに威圧的に仕事を押し付けてきたり、会議の際に私のことを例に出して叱責し、みんなの前で恥をかかされたりしています。先日も上司 A よりももっと上の上司に呼び出されて、いきなり A さんが言っていたけど、君は全く仕事に身が入っていないらしいね、このままだと減給だよと突然言われました。おそらく上司 A が私の批判をその上司に対して言ってるようです。このような場合、名誉毀損とか何らかの犯罪にはならないのですか？また上司 A を会社にいて辞めさせたいのですが、何か法的な方法はありませんか？という内容です。カホはどう思う？
このケースはパワハラかなって思うんだけど、
うん、
やっぱり上司を辞めさせるっていうのは難しいんじゃないかなって思うな。
私もそう思います。そこで本日は岐阜県弁護士会所属の山内紗恵子先生にお越しいただきました。山内先生こんばんは。
こんばんは。
今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて今日の質問は法的にはどうなるのでしょうか。
はい、職場内での人間関係のトラブルは、大きなストレスですよね。
はい、
A さんの行為は、上司である立場や権限を乱用したいじめや嫌がらせと言えます。
はい、
このような行為は、相談者の方の人格権を侵害するものであって、許されません。
はい、
法律上会社は、労働者が、その生命、身体などの安全を確保しつつ労働することができるよう必要な配慮をする義務を負っています。
はい、
会社の負っているこの法律的な義務を、就業環境配慮義務と言います。
はい、
そのため、従業員から、会社に対して職場内でのいじめや嫌がらせをやめてもらうよう会社から上司の人に指導をしてもらうことができます。
はい、
また会社に対して職場の配置転換を求めることもできるでしょう。
はい、
もし会社が職場内でのいじめや嫌がらせを知りながらこれに何も対処しないという場合には会社はこの就業環境に、配慮する義務に違反をしているということになります。
はい、
この場合には、従業員から、会社に対して、損害賠償請求をすることも、できるでしょう。
はい、
ご相談の事例でも、まずは、会社の人事課など、適切な部署にですね、A さんによるいじめや嫌がらせを受けていると相談をしてまずは会社から A さんに指導をしてもらってはいいかと思います。
はい、
相談者の方か A さんかどちらかを配置転換するなどの対応も考えられます。
はい、
なお、会社に言って A さんを辞めさせたいとのことですが会社が従業員である A さんを解雇するのは簡単ではありません。
はい、
相談者の方のお怒りは分かりますが解雇をするということは A さんの生活の糧を奪うということで A さんや A さんの家族に大きな打撃を与えます。ですので最後の手段ということになっています。 A さんがもし会社からの指導にもかかわらず相談者の方に対するいじめや嫌がらせをやめずに繰り返し行い続けるなど会社の改善指導ですとか業務命令にすら従わないという場合には会社はこれをもって A さんを解雇するということになるでしょう。
はい、
それから A さんの行為が何らかの犯罪にあたるのかということですがご相談の内容だけでは判断がつきかねます。
あ、はい、
名誉毀損罪とはですね、相談者の方の社会的名誉を貶めるようなことを言うということですので、
はい、
会議の場で A さんがどのような発言をしたかに、よることになります。
はい、
結論としてはですね今回相談者の方としては、まず会社に、いじめを受けているということを相談をして、A さんに対し会社から指導してもらうなど、しかるべき対処を取ってもらった方がいいでしょう。
はい、
後々のことも考えればA さんから、いつどのような場面で、どのようなことを、されたりとか、どのようなことを言われたのかというのを、メモなり記録をきちんとつけておいた方がいいかもしれません。
はい、
はい、
ありがとうございます。
本日は岐阜県弁護士会所属の山内紗恵子先生にご回答いただきました。山内先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
現在係争中の事件刑事事件を除き皆さんの日頃疑問に思っている法律の問題をぜひ番組に送ってくださいね。メールアドレスは law-watch@alice.asahi-u.ac.jp です。たくさんの相談お待ちしています。以上弁護士さんに聞いてみようのコーナーでした。
78.5 FM Watch。
ナホの発見探検みずほウォーク。このコーナーは朝日大学の周りのいろいろなお店にナホが自らの足で実際に出向いて取材し、感じたことをリスナーの皆さんにお伝えしていきます。皆さんも知っている有名なお店や、実はあまり知られていない地元の名店、なくてはならないお店など、ジャンルも様々。いろいろなお店のあなたのまだ知らない地域の一面を知って、もっと朝日大学周辺地域を好きになってもらいたいという目的を持っているコーナーです。今日のお店は、あんまり知らない人はいないんじゃないのかな？
え、どこどこ？
ちなみに、以前の文化祭の放送で出演していただいています。
あ、わかった。
うん、
マクドナルド穂積店さんだ。
そうそうそうそう、一緒に行った時に取材したよね。
そうだっけ。
そうだよ、また今度行こうね。
うん、行こうね。
ちなみに今回取材に答えていただいたのは、マクドナルド穂積店社員マネージャーの長谷恵理子さんです。
長谷さん、心よく取材にお答えいただきありがとうございました。
では早速お店の紹介に入りたいと思います。
はい、まず穂積店さんはいつオープンしたの？
オープンは1994年2月23日からだそうです。
え、結構前からなんだね。
うん、
だいたい私が生まれたちょっと後くらいからなんだね。
そう、だけどその後リニューアルオープンもしているから、店内はすごく綺麗で、小さなお子様が遊べるプレイランドもあります。また何より最新式ドライブスルー制度を導入しているから、ドライブスルーがしやすくなったんだよ。
確かリニューアルオープンしたのは2010年の10月23日だったよね。
そうそう、通学の際バスから毎日回送するところ見てたからね。あと文化祭シーズンとも重なっていたから、学祭や番組でもリニューアルオープンの宣伝をさせていただいたね。
そうだね。
うん、
ところでお店の客席数っていくつなの？
142席だって。
え、広いとは思ってたけど142席もあるんだね。
うん、
知らなかった
ね。メニューは皆さんもご存知でしょうから、穂積店で人気のメニューと一押しメニューを聞いてきました。カホは人気メニューは何だと思う？
あ、ビッグマックとか人気あるんじゃないかな。
当たり、よくわかったね。
やった。
人気の秘密は、あの門外不出の企業秘密のソースにハマる人が多いらしくて、ロングセラーの商品なんだって。
そうなんだ。
うん。
え、じゃあ他には何かある？
他は最近出たアイコンチキンやソルト&レモンも人気らしいよ。
あー、私もあれジューシーで大好き。
そう、私もすごい好きで、思い出したら食べたくなってきた。
うん、もう食いしん坊なんだから。
でも私たちと同じで、ふと思い出してマクドナルドに行こうかっていう人が多くいるみたいだよ。
マクドナルドは気軽に手軽にドライブスルーもできるし、安いのにすごい美味しいからね。
ね、そういえば取材に行った日は今週のマックランチっていうものがあって、うん、チキンフィレを食べました。ランチは普通のセットと違いがあって、まず価格が安いんだよね。あと飲み物とポテトが S になるからランチにはぴったりで、女性におすすめだって店員さんが言ってました。
うん、美味しくてもボリュームがありすぎると女の子にはちょっとね。
うん、
でもあのサイズだったら食べられるもんね。
そう、あのサイズだったらとっても美味しく食べられるから、私はフェロッと平らげました。あと、お店で働いていて楽しいと思えるのは？とお聞きしたところ、自分はまだ若い方だけど、マネージャーという立場に立つと分かることや得られることがたくさんある。年上の方との接し方や年下の子たちが成長していくのを見守ることが楽しいですと言われました。その時の長谷さんはすごく優しい目をしていて、親心じゃないけど、長谷さんがどれだけマクドナルドを愛しているのかが分かりました。人との触れ合いから、きっと長谷さんはいろいろ学んで成長したから、今度は自分がみんなにしてあげる番だと思ってるんじゃないかなって思いました。
そうだね、お店の中の従業員同士が楽しげな雰囲気なのは、一人一人が笑顔を心がけているからだよね。
私もそう思います。最後に一言いただきました。
はい、
働いている仲間や来ていただいたお客様にマクドナルドに来てよかったと思ってもらえて、笑顔になっていただけるように、これからも頑張っていきたいと思います、だそうです。
はい、
皆さんどうでしたか？これからもナホが見つけたあんなお店、こんなお店をどんどん紹介していきます。以上、ナホの発見 探検みずほウォークのコーナーでした。
FM Watch 思いっきりスタディこのコーナーは私たちが常日頃法学部専門科目で学んだ知識をリスナーの皆さんにお届けするコーナーです。法学部での専門科目の勉強はインプットすることも重要ですが、その知識をアウトプットできないと意味がありません。そこで私たちの勉強も兼ねているのですが、リスナーの皆さんにも法律について私たちが初めて学んで感心した知識を知ってもらうコーナーです。今日は憲法をやるよ。
お、斉藤先生の講義だよね。
そうそう、憲法って言っても今日はコスタリカの憲法をやるよ。
おお、コスタリカか。
うん、斉藤先生の講義では世界の憲法を学ぶことを通して日本の憲法の理解を深めようってしてるよね。
そうだね。あ、コスタリカってどんな国だったっけ？
コスタリカは、うん、中央アメリカ南部にある共和制国家だよ。
ほうほうほうほう。
チリやウルグアイとともにラテンアメリカで最も長い民主主義の伝統を持つ国で、政治的安定が続き経済状態もいい国だったんだけど、最近は麻薬の横行で治安の悪化と社会の不安定化が指摘されてるんだよ。
そうなんだ。やっぱり麻薬とかはどこの国でも問題になってるよね。
そうだね。
じゃあ早速コスタリカの憲法を知りたいな。
コスタリカの憲法はね、少し日本の憲法に似てるんだよ。
え、どこが似てる？
あのね、日本では憲法第9条に戦争放棄の条文があるよね。
日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄するってやつだよね。
そうそう、
うん、
コスタリカでは1983年に衛生的積極的非武装中立に関する大統領制限っていうのを行っていて、武力のない平和の姿勢を打ち出してるんだよ。
へえ。
それに1949年11月制定のコスタリカ憲法第12条第1項で常備軍を廃止してるの。
え、あ、じゃあコスタリカに軍隊はないんだ。
一応コスタリカ憲法第12条第3項で防衛のための軍隊の再組織が認められているんだけど、軍隊の再組織は半世紀以上一度も使われてないんだよ。
そうなんだ。じゃあ軍隊は本当にないようなものなんだね。
そういうこと。コスタリカでは軍事費がない分、教育予算に全国家予算の約 20% を当てているんだよ。
ほうほう、軍事費の分を教育費に当てるってすごいいいね。
そうだね。
あと
日本とは違ってすごいなって思ったことがあるの。
お、なになに？
コスタリカにはね、違憲性をいつでも誰でも直接問うことができる憲法小法廷が最高裁判所にあるの。
ほうほうほうほう、いつでもいいの？
手数料はほぼ無料で、最高裁にある首都サンホセまで行くのが難しかったら、メールやファックス、電話でも訴訟を起こせるんだよ。
へえ、メールでもいいんだ、すごいね。
でしょ。それに原告的確性も全くなくて、
ほうほうほうほう、
子供でも外国人でも違憲性を問うことができるんだよ。
へえ、コスタリカは進んでるね。
そうだね。
うん、
あ、ちなみにコスタリカでは子供による訴訟のケースも多いんだよ。
子供が裁判を起こすの？
そうだよ。
遊
ぶ権利を奪われた子供や、学校に通学する権利を奪われた生徒が、大人相手に裁判を起こすの。
へえ。
それで実際に権利を回復した例もあるんだよ。
ほんとすごいね。今までコスタリカって言われても全然わからなかったけど、憲法を通してなんだか身近に感じられるようになったかも。
よかった。では今日はここまで。
はい、
リスナーの皆さん、わかりましたか？これからもカホが法学部の講義で学んだ専門科目について皆さんに知識をどんどんアウトプットしていきますね。もし間違ったことを言っていたらどんどん訂正してくださいね。メールアドレスは low-watch@alice.asahi-u.ac.jp です。待ってます。以上、思いっきりスタディのコーナーでした。
FM Watch
朝日大学情報コーナー
朝日 Now。
本日の朝日 Now は岐阜県国際課からの情報です。岐阜県では内閣府と共催で来る2月21日火曜日に JR 岐阜駅近くの16プラザで日系定住外国人施策と外国人労働者をめぐる現状と課題に関するセミナーを開催します。このセミナーの目的はこのような定住外国人をめぐる状況や課題、定住外国人を雇用する企業の取り組みの紹介などを通じ、企業関係者をはじめ定住外国人の就労支援や相談活動に携わる関係者、共に生活をする地域住民などの理解を深めていくことです。このセミナーでは労働法をご専門にされ外国人労働者に関する問題について研究されている慶応義塾大学法科大学院の山川隆一教授が基調講演を行います。
参加は無料ですが事前に申し込みをする必要があります。申し込み方法はお名前、職業、電話番号を明記の上岐阜県国際課までファックスまたはメールにて申し込みください。ファックス番号は 058-278-2603、 メールアドレスは c11129@pref.gifu.lg.jp です。問い合わせ先は岐阜県国際課、電話番号は 058-272-8175 です。岐阜県では全国的に見ても数多くの定住外国人が働きながら地域で暮らしています。そのため企業関係者だけでなく学生を含め幅広い多くの方の参加をお待ちしております。なお来週2月9日放送のこの番組内で岐阜県国際課よりゲストをお招きし、さらに詳しい情報をお知らせいたします。以上、朝日ナウのコーナーでした。
さて、今週の朝日大学放送局はいかがだったでしょうか。エンディングテーマ曲は朝日大学プロモーションソング、シンガーソングライター石井理香さんの僕の道です。
真っ白なノートにいくつ僕の願いを描いてみても何も見えない。
なほは春休み何をする？
バイトかな。あ、それに普段会えない友達に会いに行ったり。
あ、それいいね。
あ、そういうかほは春休み何するの？
実はね、私まだ遊びの予定しか入ってないの。
え、いいじゃん。
私もね、最初はそう思ったんだけど、もうすぐ3年生だし遊んでばっかりじゃダメだなって気がついたの。
確かに。
だからね、春休みから始まる民放塾に行ってみようかなって思って。
あー、いいねいいね。理解できたら私にも教えてね。
うん、頑張る。番組ブログの URL とメールアドレスを紹介します。 URL は http://amebro.jp/low-watch/、 またはメールアドレス law_watch@alice.asahi-u.ac.jp までよろしくお願いします。お送りしたのは朝日大学法学部のカホと
ナホでした。
では来週も朝日大学放送局をお楽しみに。また聞いてね。それでは
バイバイ。